サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
今日はACP についてお喋りさせていただきます。
はい、
はいはい。まあ、ACP って書面に書いてもらうようなこととかのようなイメージもあるんですけど、僕はやっぱりその感じ取ること、あるいは一緒に時を過ごす中で感じていくものかなと思うので、こういうテーマにしました。うん、一緒に感じる ACP、はい。上野さん、お電話好きですか？
好きです。はい。
どれですか？
大根ですね。
大根ですか？王道ですね。
はい。
王道です。大根はどんな、常に大根な感じですか？たまにちょっとこう浮気しちゃったりもするんですか？
あ、そうですね。平天とか、
平天愛ですね。
ごぼうのね、あれとかも好きですけど。
はい。ちなみに思うんですけど、
はい。
おでんっていうのは僕らを幸せにしてくれるじゃないですか。
はい。
で、まあ、体には栄養をくれて、ね。でも、心にはこう、ワクワクと楽しい気持ちをくれてですね。
はい。
人との、一緒に食べる人との絆も与えてくれますよね。医療ってそもそもどういうことをしてるんやろうなって言っても、やっぱりその薬出してること自体が医療やとか言い難いですよね。
そうですね。
まあ、薬出したりなんていう、あるいは治療したりなんていう医療行為も含め、まあ、医療面接とかも含め介入することで意思決定の支援とか行動変容を目指してるのかなって思う。そうやって考えた時にですね、医療行為っていう手段を通して目指すその目的は何だろう。例えばですね、心停止しはったら AED 使いますよね。
あ、そうですね。
AED 使うっていう手段の目指す目的、はい、どこまでいったら満足しますか？どうですか、上野さん的に。
はい、まあまあ、ちょっと心房の微動に刺激を与えるみたいな感じにな
りますよね。
それ意識を覚醒したらっていうあたりなんですかね。
心臓が動いてくれて、
はい、
意識が戻って。
はい、まあ、もちろんね、正常になればいいですけど。
正常になる。はい、うん、救命をね、いろいろ啓発をしてくれているところから取材でいただいたんですけど、早期認識を見つけして、で、システムを動かして、CPR 処置をして、で、除細動もするよね。で、その後に入院して治療しますよね。で、その後に回復して社会復帰するところまで進めて治療。
はい。はい、
そうです。だから、ここが学校であれば学校現場に戻ってきて、はい、また、はい、その人が人生を送っていけること。
つまりですね、目的って患者さんの幸せを育むこと。はい、人生を支えることだろうと。で、まあ、言うてもそれっても本当は人それぞれですよね。
はい。
それなんかおでんと似てません？その、
はい、
選びたいそれぞれなんですよね。
はいはい。
いい未来にしようよって言われても生きたい未来は違うわけですよね。
そうですね。
じゃあ同じ治療だとちょっと困るかもしれない。
どれを食べたいかっていうの選択
変わっちゃうんですよね。上野さんが食べたいのが変わるんですよね。
はいはい、あ、そうですね。年齢によってちょっと食べたいものもね、
あ、そうですよね。
昔苦手やったものがめっちゃ好きになったりとか、はい、
上野さんおでん入れといたらええねん、おでんやったら大根入れといたらええねんみたいに言われたらちょっとしばくぞって感じですよね。
そうですよね。今日はそんな
聞いてよ
じゃないよみたいな。そうですよね。
そうだと思うんですよ。
はい、
今時で言ったらそのまあ ACP って、うん、まあ、例えば、ね、在宅療養者さんがコロナにかかっちゃったから、うん、じゃあ入院してもらおうかなとか、呼吸器つけて呼吸の回復を目指そうかなとかっていうことの時に、うん、ほんまにそれでいいのみたいな時によく言われて問題になりますよね。年配の方やからもうこの人回復難しいねから入院させんでええんちゃうんとか、
うん、
年齢の高い人には呼吸器回されへんでもう数ないねんからという話が出てきたりしそうになりますけど、
そうですね、
うん、だからここにサインしてくださいみたいな、それで良かったんかっていうことですよね。
うん、
これ誰のためにサインをさしてんねんと、
うん、
誰が決めてんねん、
うん、
微妙ですよね。
うん、
誰がどうやって決めんのか、それは医療者で本当にいいの？多分それは違って、
うん、
本当は患者さんですかね。でも患者さんにこう意思を決めたりとか表明できない時もあるんですよね。
ありますよね。うん、
意識なかったりね、天網があったりとかね、うん、朦朧としてたりとかね、
うん、
そういうことはまあまあまああるんですよね、うん、その医療の現場においてはね、うん、ということでそのまあいよいよ ACP の出番だということになるわけですよね。でふとおさらいをさせていただくと ACP、はい、アドバンスケアプランニングっていうですね、うん、
はい、
もしもの時のために患者さん自身が望む医療やケアについて前もって考えて家族や医療あるいはケアのチームと話し合って共有するというこういう取り組みだってですね。
あ、 はい、
それはこれ、ベニア先生からいただいているスライドですけど、丸の時こんな時とか四角のこんな時とかみたいな時にはどうするって聞かれたら、あこう思うな、迷うな、これ好きやな、こういうの嫌やな、これ大事にしたいな、君に決めてほしいなとか、入院とかなったらどうする、うん、人工呼吸器つけなあかんやったらどうするみたいな話をするわけですよね、うん、そこで人生会議としてやるわけですけど、はい、まあ、結論は急がないで繰り返し話し合う。うわマジで入院嫌な、なんでなんでそうなんや、それはなんで何が大事でそんな風に思ってるの、なんか嫌なことがあんのとか、なんかそんなことあったん、教えて教えてみたいなことをするわけですよね、
はいはい、
そうすると、うん、このまあひし形の出来事があった時に、
うん、
もしその人が意識なくってもどうするやろうなって、ちょっとそろそろ暑くなってきた時におでん食べるって言ったら上野さんなんて言うやろうな
、
うん、なんてことが、はい、なんとなく分かってくるわけですよ。いつも上野さんはなんか昼飯食いすぎて腹張って苦しいからおでん食べんねんとか、
うんうん、
腹減ってる時言われたから、うん、あの飲みも、うん、何飲むかで決めんねんとかね、
うんうん、
扱うの時はこれやろうとか、うん、ってなことが、うん、その人の物差しというか価値観とか、その人の中のルールとかね、僕いつも決められへんから誰かが食べたやつの同じの頼んでんねんとかね、
うん、
あると思うんですよ、うん、そういうことが分かってくる。
はい。
で一方で AD アドバンスディレクティブっていうのがあるんですけど、
うん、
これはあの丸の時はこうしてほしいよね、四角の時はこうしてほしいよねっていうことをサインしていきましょうっていうやつなんです、
はい、
うん、であんまり深掘りは相手は問わないというもので、うん、でそうすると書いてないことについては、決めてないことについては分からないっていうことになっちゃうんですよね、
はい、
あるいは書いてることでも条件が変わったら変わるかもっていうことには触れられないんですよね、
うん、
しかもこの終末期においてはですね、大部分の患者さんで意思決定が不可能ということも分かってて、そこに居合わせてしまったあなたがもし代理意思決定者やったらどうするか、
うん、
これははっきり言って荷が重いですよね。
そうですね。
ちなみにあのこの間ちょっとここも話が、他のところで出てた話なんですけど、代理意思決定者って誰ですかね、
はい、通常家族さん、
家族さんですかね、
か後見人か、
後見人ですかね、家族さんって言った時によくあの付き添ってるのはお嫁さんやったりしますよね、
はいはい、
身の回りの世話をしてるお嫁さんだったりしますけど、それは代理意思決定者になれますかね、
なかなかなれない、なれないですかね、
なんかなんか機会なんやけど、その場に居合わせたヘルパーさんとかケアマネさんが連れて行かれて、そのままサインせとかって言ってるのとあまり変わらない気がしますよね。本当はその裏にいてる長男さんとかが出てこないといけないような気がしますよね。
相続に似てるようなところが
ね、ね、そうなんですよ、
はいはい、
さっきちょっと話の出てきた後見人さん、心情看護っていう業務があるんですけど、4業務の中に、はい、その中で家族の代わりにそのことについて決めてはいけないだろうということで、後見人の業務の中にある心情看護の中でそういうことにサインはできないんだよって言ってらっしゃる方があります。で、まあ、確かにそのサインをすることは、役割ではないだろうということは言われてます。でじゃあそこに参加しないのだというふうな風潮が一時あったんですけど、ちょっと脱線しますね、これ大事なことなんで、
はい、
最近そこが見直されて、後見人さんにもちゃんと主治医は説明しなさいよ、後見人さんも話は聞いてねということになってきました。つまりですね、後見人さんが決めることではもちろんないんだけども、でも参加しようよ、はい、ということにはなりつつあります。さて戻りましょうか、サポートスタディっていう研究がありまして、9000人の人に対してアドバンスディレクティブですね、指示書を書いてもらったんですね、事前指示書、
はい、
うん、あなた行き止まりそうになったら人工呼吸するとか、どうしたいですかって、食べられなくなったら点滴するとかっていうのを書いてもらったんですよ、
はい、
の評価項目というのはこの下にあるやつで、 ICU の利用率は減るんじゃないかね、DNR という、まあ、救命処置をしませんって、うん、私はいりませんっていうのをサインした日から亡くなるまでの日にちっていうのが短くなるんじゃないかな、
うん、
痛い思いすることが減るんじゃないかな、ここで書いたことが守られるようになるんじゃないかな、医療費が減るんちゃうかな、満足度が上がるんちゃうかなと思ったら、どれも差がなかったんですね。がっかりですねなんでや、はい、というのでみんなで考えた、はい、だって9000人も調べたんやから、
そうですね、
ちょっとの差でも出そうなもんですよね、
うん、
でいろいろ考察をしていくと、この書類作った時に家族さんがちゃんと関わってない、本人さんが自分でシュッと書いちゃったと
か、ね、はい、
あるいはそれを決めた理由とか背景とか価値を家族さんが知らんのちゃうか、あるいは複雑な状況には生かせなかった、うん、例えば胃ろうなんか嫌じゃみたいな人がいてても、
うん、
胃ろうの 適用になりそうかどうかっていう基礎知識のこと抜きで書いちゃったとかね、人工呼吸はしませんって言うててんけど、ALS の人でこれをすればぐっと楽になって、あのもう一回穏やかな時間を過ごせるのになみたいなことを知らない、あるいは深く考えてなかったみたいなこととか、この間やったらあの透析の人が、はい、あの透析しないって言ってたんやけど、はい、後で水が溢れたみたいになって溺れたみたいになったんですよね。その時に専門状態の意識がこう混濁してくる中で助けてほしいというようなメールを旦那さんに送ったんですね。でなんで助けてくれへんかってっていう話になったんやけど、
はい、
ご本人さんは苦しい時に溺れていくものだということを知らなかったかもしれないし、溺れていくんだよっていうふうなことについて分かった上でやらないって決めたことを旦那さんは知らなかったかもしれないし、そういうことが起こるもんやっていうことについて、そうなった時はこうしたら苦しくならないから大丈夫だよみたいなことの打ち合わせもできてなかったかもしれない。そういうふうに状況が複雑になると使えないっていうことが往々にしてありえそうですよね。でまあ、医療者とか家族の最善って思ってるのが本人の思ってる希望とは一致しないことも当然あるだろうな、だからですね、はい、ACP にしていこうよ、そしたらきっと良くなるよということでやっていくぞってことに向かって始めましたね。で、名前をちょっと分かりやすくしようよっていうことで人生会議っていう名前をつけてもらってですね、
はい、
人生会議ちゃんが新しい一歩を踏み出すことになったんですね。さあじゃあ上野さん、上野さんの人生会議してみましょう、
ね、いきなりですか、はい、
ね、そうなんですよ、いきなり来るかもしれないですよね。
そうです ね、う
ん、ね、明日目を覚まさないかもしれないですよね、
はい、
上野さんの命の境をさまようようなご病気は何でしょうね。三大疾病というのは脳卒中心筋梗塞がんでしたよね。
あ、はい、
まあ、脳卒中とか心梗塞みたいなこう急病かもしれないし、がん、
はい、
とか、まあ、ALS のようなこう進行性しかない緩やかな死かもしれないですよね、
はい、
ちょっとその辺は状況が変わってきそうですよ ね、
そうですね。
かかった病気は不治の病かもしれないし、脳卒中や心筋梗塞であれば処置にかなり期待度が高いかもしれないですよね。その時に救急車を呼ぶか呼ばないか決めれるかってことですよね。上野さんがね、はい、もし呼吸が足りなくなった時に人工呼吸するかとか、はい、辛くなったら救急車を呼ぶのかとか、食べられなくなったら胃ろうをするのかとか、そういう話ですね。
そうですね、
どうしましょうか。
か
なり決めがたいですよね。
そうですね、
じゃあ、はい、まあどれかに絞ってみましょうか、
はい、
上野さんのイメージでは、はい、上野さんのシーンは何ですか。
いや僕ね、結構
上野さんがかかりそうな病気、
塩分ね結構取るんですよね。塩分が多いと、あと肝臓腎臓系でね、あの去年ぐらいやられたりしたんで、やっぱりそっち系に進んでいくのかなみたいな、
なるほど、
ところなんで、透析は、
ね、仮に、
まあでも
一応、仮にどれにしましょう、
透析、
ま
あ、
透析にしましょうか、
はい、
腎不全を
起こして、そうですね、
はい、
腎不全炎疑われるような感じになっちゃったんで、
はい、はい、うん、じゃあ腎臓が悪くなったら透析します。
そこね、この前ね習った腹膜透析はしたいんですけど、なんか血液透析とか言ったらちょっとね、あんまり幸せそうな感じはしないんですけど、
じゃあ腹膜透析が選べれば腹膜透析ですね。
そうですね、
はい、腹膜透析が適してなかったらどうしましょう。
これね、今の時点ではそんなに長く生きたくないっていうところはあるんで、
じゃあ透析は基本しない感じ
でもね、その時になったらするっていうんやろうな。まあでもしない、しない。
さっきのあれでいくと、はい、これが AD やったら、あ、しないんだね、OK って感じかもしれないですね。ちょっとずるいけど。
ああ、はいはい。
うん、じゃあ でもこの ACP でなんで長生きしないとか、透析、なんで腹膜透析がいいとか。
あんまりね、結構 やりたいことやって。駆け抜けてそのまま終わりたいっていうところを望んでるので、
駆け抜ける人生ですね。あまり
ちょっと最近行き急いでるみたいなとこあったじゃないですか、割とそのまま短命で行っちゃっても面白いなみたいな
面白い人生
があったんですけど、
あ、
そうですね、腹膜もそのこの前ね初めて 知ったんであんまり知識がないんですけど、まあ自宅の中でこうコントロールしながらまだできるんじゃないかなっていうところなんですけど、ただ実際のとこね、本人のイメージだけで喋ってるっていうところは実際あると思います。
はい、そうですよね。上野さん自身に透析の続けてる人の面倒くささっていうのを一つご存知っていうことがあって、やり始めた時に不便であることはまあ当然として、不便やけどやってよかったわって思ってんのかどうかっていうことをやってる方とまだ語り合ってないかもしれないですね。
そうです、そうです、そこはもう深く話してないね、現実は。
そうですよね。
そうです、そうです。
そうすると、うん、まあもう少し、知るっていうことももう少しあってもいいし、うん、そこが上野さんから見て知るモチベーションが出てればやっていくことは可能性あるし、それは上野さんにとって負担ですよね、
うん、
心の負担ですよね、
うん、
だから周りにいる私たちが上野さんが楽しく話せることで盛り上がっていろいろ聞けると、うん、その中にヒントがあるかもしれないですよね、
う
ん、
そうですよね。
それってもしかしてこういうことですかって、
うん、
うわ思ってたのと違う、上野さんそんなんなんやみたいなね、
うんうん
うんうん、そういうのが見つかるかもしれないですね。
全然あると思います ね、 実際
きっとね、うん、そういうのをまあ体験しようっていうので言うと、うん、まあ、もし花とかってことになってくるんですよね。これがその自分がもし癌でね、余命が半年やったとか、うん、1ヶ月やったりとかっていう時にどんな思いになっていくかっていう思いを発掘するというか、自分で気づいたりとか、うん、揺れを感じたりとか、うん、いうことをするためのツールですよね。次、ご自分じゃなくてですね、上野さんの大切な人がもし命にかかる状況やったらどうか、ふんわり想像してみてほしいんですよね。で、病気がどれかわからないけど、何かの病気で最後の時を迎えるんですよね。病気じゃなくて事故とかかもしれないですけど、何かの原因で最後の時を迎えると、でその時には意思の伝達とか自分で決めるっていうことが難しくなってるかもしれないですね。病気でもろうとしてるかもしれないし、認知症なんかで考えててもうまく周りの状況を理解ができなかったりとか、伝えることができなかったりとか、喋ってる途中でちょっと話考えが混乱しちゃったりとかするかもしれないですよね。そういう時でもその人の中のいろんな言葉に込めた思いっていうことが拾えるかもしれないですよね。さっきも僕が上野さんにインタビューしてる時はそうでしたよね。で、それを私たちはそのいろんな立場の中でコロナアンテナで拾っていくんだそうですね。で、その拾い集めたピースをつないでいく。そうするとその人の思いっていうのはだいたいこういうイメージなんだよねっていうことが、周りにいる我々が理解というか想像ができるようになってくると、ということはですね、意思決定支援が医療の本質じゃないかなっていう話をしましたけど、意思決定支援、特にその命に関わる場面での意思決定支援としての ACP、あるいは代理意思決定のこともありますけど、これは誰がするか、この支援としてですよ、決める能力が落ちたご本人さんとか、どうやって決めたらいいんだろうって悩んでる家族さんに対して支援をして決めていけるように、後悔がないように、さあ誰がしようって言ったら、別に医者と看護師の仕事って感じじゃないですよね。さっきの状態からするとご本人の気持ちを知ってる人ってことですよね。それは相手の人がもし認知症とかやったらなおさらですよね。その人の気持ちを知ってるのは医者じゃなさそうですよね。それは普段横に座って手握ってお話してくれてる人たちですよね、きっと、うん、この坂荘のメインターゲットの人たちこそ本当は ACP の主役かもしれないですね。今後見人さんたちはね、自分の仕事ではないんだって言いそうになってるっていう話が出ましたけど、
はい、
彼女らは十分主役足りうるんですよね。もちろん勝手に決めちゃダメなんですよ。とその人のお金の管理であったりとか、大事な決定に携わる中でいろんなピースを拾ってあるはずなんですよね。で、その人のお金の使い方とかを見てる中で、酒ばかり凍ってるとかね、しょうもないおもちゃばかり凍ってるとかねっていう中で、家族さんと話をしたり、あるいは周りのヘルパーさんたちから情報収集ケアマネさんとしたりとかってする中で、担当者会議に出てくださったりとかする中で、この人の価値観を一番知ってるかもしれないですね、うん、その上で心情看護っていう業務を担ってらっしゃるので、それは後見人さんもあるいはヘルパーさんたちも、そういう例えば担当者会議とか、例えば、医者からの投げかけとして、どうしようって、この人には人工呼吸する、した方がええんかなみたいな投げかけがあった時に、 私たちはこの人をこう見てきてこう思うんですよっていうボールをたくさん投げ返せる可能性がありますよね。こんなピースもこんなエピソードもこんなこと言ってたんですよみたいなことを出してくれると、うん、マジでって、それちょっとどんなシチュエーションで言ってたのよ、うん、いや実はこういうことがあった時にこういう私たちが問いかけしたらこんな風に言ってたんですよって、うん、それはちょっとこれで重いなとか見えてくるじゃないですか。そういうことを介護も含めた在宅療養の支援者っていうのはできる可能性を持ってると思うんですね。はい、
ありがとうございます、うん、
そんなわけで、まあ、本当のその現場での ACP っていうのはもう少しこう、うん、生臭いものがあってですね、しんどいんですよね。この方が亡くなってしまうまでにやらなきゃいけなかったりとか、自分たち自身も、目の前で人が亡くなっていくことに敗北感を覚えたりとか、自分たちが全力を尽くしていても、もう少し何かできたんじゃないかってみんな言うんですね、よくね、そう思ってしまうぐらい非常に辛い日々を過ごしている中のことなので、これがそんなにスマートにできるかっていうことは非常に難しいんですけど、上手な人はもう日常診療の場から、元気なうちから待合室で待ってる間にやってありますね。介護の現場でも80ぐらいの人に向かって100歳まで生きると思ってる？思う？とか何歳まで生きる？とかって投げかけると、もう100までは生きんでええわみたいな、さっき上野さんがその長生き別にしたいわけちゃうねんっておっしゃったのと同じようにそうすると笑いながら言ってくれるじゃないですか。
あ、そうですね、
うん、深刻にならずにね。そこで人工呼吸いらんわが大事なんじゃなくて、どうせあんたなんか脳卒中で詰まって余裕になってしなってなるわな、酒ばか飲んでしなとかみたいな話をしてもらいながら、うん、うわもしそうなったらどうします、いやその時はやっぱり最後に酒飲みたいなとか、うん、酒飲めたらもう飯食われへん食ってもええから色やめとこうかなとか、いやそこまで酒好きな、そんなん言うてたら、うん、奥さんもうめっちゃ怒っとったでしょとかって、うん、あーせやな怒られたけどやっぱりやめられへんなとか、そういう酒の失敗のエピソードってどんなんあるんですかみたいな話とかでもいいし、うん、どんどんこう深掘りができそうですよね。
あ、はい、
そうするとピースが拾っていけそうですよね。普段のこう皆さんの介護職の方たちの仕事の中でね、ピースを集める作業が、それも自分たちの面白い役割かなって思ってもらえたら、これは結構面白いかなっていう気がしますね。いつやるかによって全然違ってて、これは緩和ケアユニットのような死をもう視野に入れてる人に対してであれば、これは医療者からでないとなかなかスタートできないです、
はい
はい、これは ACP のそういうその研修の中でもよく言われることなんですけど、最初は医療者だって言わはるんですね。でもそれはなぜかっていうと、研修をする人が大体緩和ケアの先生だからなんですよ、
はい、
でそうじゃなかったらそんな話できへんやろっておっしゃります。で、多くの受講してる医療者はそうだねって言ってうなずきます、
うん
うん、でも介護職の人たちは多分そんなこと思ってないと思うんですよ、
うん、
まあ当たり前に治療のことは視野に入れてるけど、うん、あまり生臭く考えてない、うん、でも、うん、その人その人の死に関する話題っていうのは触れることができてると思うんですよ、うん、もうここで最後まで終わらしてやとか、めんどくさいけど頼むでみたいなことを言ったりとかしはると思うんですよね。
そういう会話はねしょっちゅうされてると思う、
ね、
う
ん、そう重くない死の話が多分してはると思うんですよね、うん、それがピースを集める作業なんだって気づいていただけたら、うん、あのちょっと今回悪くなって、うん、肺炎起こして入院するねんっていう時に施設の側からそういうお手紙がいただけたら、もうめちゃくちゃ感動しますね、
うん、
そう、そのエピソードは多分医者も知らんし、うん、はい、もしかしたら家族さんも知らんかもしれないですね。
でも、
うん、でもそのエピソードって聞かされるとすごい納得するやつやと思うんですよ。今回肺炎起こして人工呼吸すっかと、うんうん、いう話で、はい、あるいはこれも多分食べれんくなってきて肺炎起こしてるから一緒に色をつけて返そっかみたいなことがなってきた時に、主治医の先生が今ちょっとまあ人工呼吸してその後色しようかなと思ってんねんけど、ところでね、施設のコーラからね、こういう風なエピソードの紹介があったのよと、この人ってこういう時にこんなこと言ってて、うっそこんなんした方がええんちゃうんって言ったら、いやいやこうでこうでこうやねんって言ってたそうですわと、うん、それを聞いたら多分家族さんはハッとするかな、それやったらっていう、その親父さんか奥さんか分からへんけど、その生のその人らしい 生きた意見を聞かせてもらったら時々に、うん、なんとなく助けなあかん気がして、うん、見捨てたらいかんと思って医療行為を最大限みたいになってしまったところが、うん、その時その声を聞くと、うん、その人の今は意識ないけどその人と向き合えると思うんですよね。それを含めて例えばそのコロナで肺炎の時に、うん、じゃあもうやめようかとかっていうのは同じ人工呼吸しないっていう決断でも健全さが全然違って、うん、医療者に対する感謝ももちろん違ってその人自身も最後いい形の人生を締めくくれるかなという気がしますね、うんうん。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。